声を思いを世界中に届けるコエラボ。
経営者の志。こんにちは、コエラボの岡田です。今回は不動産活用事業されてらっしゃる大内誠吾さんにお話を伺いたいと思います。大内さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずは事業内容から教えていただけるでしょうか。
はい、今行っている事業が不動産、はい、空き家とか空室、うん、空き店舗などを、購入して、リノベーションを行って、はい、賃貸や民泊などにしているような事業を行っています。
そうなんですね。なんか特徴っていうのはあったりするんですかね。
はい、特徴はですね、一応その、コンセプトやペルソナを、想定して、それから逆算して、リノベーションや、家具の配置などを、インテリアコーディネートなどを知っているような感じです、
ね。そうなんですね。なんか今まで一番こういうのでうまくいったなっていうような、はい、そういったリノベーションってどんなのがあったんですかね。
最初に購入した、ワンルームマンションなんですけども、そこは、駅から近かったので、駅から近い、はい、その駅の中に、駅ビルがありまして、そこの、店長さんが、ペルソナで。
ほう。
で、その店長さんがペルソナで、あとコンセプトが、モテ部屋っていうのが一応コンセプトなんですよ。
はいはい。
で、友達とか、彼女さんとかに、自慢できるような、部屋作りっていうのを、
ほう。
リノベーションを行って、で、不動産屋さんに、販売をお願いしたんですけども、通常、不動産屋さんが写真を撮りに来て、文章とかを、ポータルサイトに載せるんですけども、
はい、
写真も私が撮ったのをこれを使ってください。
で
文章も私が書いたこれを使ってくださいっていうふうにしてまして、
なるほど。
はい。あんまり普通の大家さんがしないようなことまでしたら、通常の、家賃よりも高く、決まって、その後に、そのマンションの、相場よりも、2倍ぐらい高く、販売できたっていうところが。
そうなんですね。やっぱりそういったペルソナをしっかり設定して、こういう人が、やっぱり入りたいだろうな、っていうところと、結構マッチしたような感じだったんですかね。
そうですね。私が不動産屋さんから聞いたのは、近くの物件で何部屋か、候補があって、入居のご予定の方に、ご案内をしてたんですけども、その方は、もうこの部屋じゃないとダメですって、他の部屋も見なくていいですっていうことで、で、こんなに高くてもいいんですかって言ったら、いや、もうこの部屋じゃないと嫌ですっていうことで、決めていただいたっていうことだったので。
やっぱり、ポイントとしては、これじゃなきゃ嫌だっていうぐらい、ある程度コンセプトがしっかりして刺さるような、そういったお部屋作りっていうのが大切だったりするんですかね。
じゃないかなと、はい。私もその正解かわからなかったんですけども、ちょっとその仮説を立ててやってみたら、うまくいったので、正解だったのではないかなというふうに、はい、今では思っています。
大内さんがこの不動産の、はい、活用事業を始められたなんかきっかけっていうのはあるんですか？
きっかけは20代前半の時に、金持ち父さん、貧乏父さんを見まして、
はい、
世の中の、お仕事の種類が、4種類あって、左側が、従業員と、
はい、
専門家ですとか、個人事業主、
はい、
で右側がビジネスオーナーと、投資家っていうのがあって、はい、左側の方は基本的に時間を売ってると。右の方は、仕組みや、お金や土地で、はい、不動産で収入を得てると。
はい。
じゃあ、右側に行った方がいいなっていうので、不動産の方に、行ったっていうのが、
そうなんですね。
きっかけになりますね。
でも、不動産を購入するには、ある程度資金も必要なのかなと思うんですが、そういったことどうだったんですかね。
最初に買ったのは150万円なので、
ああ。
そんなには、
は
大金持ちじゃできないってわけ
は。
では
な
な
る
く
ほど。
て、
じゃあ、それぐらいの資金からでも、ちょっとできるし、工夫次第では、そこ
そう
から
です
高
ね。
く売っていけば、ま
はい。
た資金ができるってい
はい。
うことなんですね。
で、まあ、先ほどお話した物件は150万で購入して、売却は480万で
おお。
売却できましたので、
じゃあ、結構利益も出ていっ
利
たっ
益
て感
も、
じです
まあ、
ね。
しかもリノベーションも、自分でデザインも私がやって、解体も私がやって、
そうなんです
DIY
ね。
も、ちょっと私がやって、普通は、工務店さんとかに依頼するのを、個人の方に直接、雇って、やったので、
じ
か
ゃあ、
なり安くできましたんで、
そうか、コストも抑えながら
はい。
しっかりとリノベーションしていって、それで高く売っていくっていうのね。だから他にも、これはすごく成功したなっていうような、なんかそんな事例もあったりしますね。
はい。2020年、2年に50万円で買った物件なんです
結
けど
構
も、
安く買えた物件だったんですね。
それを再生しまして、昨年2200万円で売却ができました。
めちゃくちゃ高く売れたんですね。
まあ、約40倍ぐらいですかね。
そうですよね。これもやっぱりしっかりとそのコンセプトを作ってたっていうところが良かったりするんですかね。
そうですね。それも、一応、まあ、民泊で運営してたんですけども、そこも。まあ、民泊もそこそこ、利益は出てまして、ただ、まあ、まあ、ちょっとその市内で、まあ、そういった物件の需要がありそうだっていうことを、まあ、売却の1年ぐらい前に知りまして、そこのまあ関係者の方とかに、自分でコンタクトを取ってですね、で、まあ、そこに、まあ、売ってもよし、まあ、貸してもよし、まあ、民泊しても、どれでも利益が取れる状態にして、まあ、どうしますかっていうような提案をしたら、まあ、最初まあ借りたいってお話だったんですけども、もう、向こうも家賃を払うんだったら、まあ、その土地も残るんで、購入したいっていう話になったので、
じゃあ、しっかりと売買が成立したっていうことなんですね。
で、それも、まあ、普通は不動産屋さんが仲介に入るのが本当なんですけども、民泊で運営してたので、仲介業者さん、管理会社さんっていうのがいらっしゃらなかったので、そこの、まあ、担当の方と私がずっとやり取りしてまして、交渉も私が資料を作って、
そうなんですね。
で、まあ、手続き自体には、不動産屋さんが入らないと悪いので、知ってる方に、まあ、お願いして、まあ、入っていただいたっていうような。なんで、不動産屋さん、私の担当の不動産屋さんは、全部まとまった状態で書類を作るっ
作
てい
る
う。
だけっていうことですね。いや、この番組は経営者の志という番組ですので、ぜひ、大内さんの志についても教えていただけるでしょうか。
志は、まあ、すべての日本人に別荘を持たせたいっていうのが私の。で、今、民泊事業を主に力をかけてやってるんですけども、まあ、47都道府県に、私からまあできた仲間がまあ民泊を持っていただいて、まあ、毎月、まあ、その民泊、その仲間の民泊に私がこう、一軒一軒回っていきたいなっていうのが、
いいですね。
まあ、民泊のコミュニティを作りたいなっていうのは思ってます。
いや、ぜひね、そういったところが本当に各地にできると、それだけでいろいろ楽しくね、旅行もできそうですね。これからは大内さんどういうふうにして考えてますかね？なんか今後の展開なんかも教えていただけますかね？
今後、今、大分県別府で、民泊を今運営してるんですけども、そこは、1周年で、リニューアルを今、する予定になってまして、クラウドファンディングで、先行予約を、そのリニューアル後に、の先行予約を、しようという、 予定してます。
そうなんですね。ここもなんか特徴はあるんですかね。
特徴はコンセプトが、自分へのご褒美っていうようなコンセプトで、ちょっとまあ普段より、背伸びして、まあ収穫するような感じの、まあ一応リノベーションというか、お部屋にしてまして、まあ今後、リニューアルが、大分県ならではのサウナにする予定にしてます。
なるほど。
ロウリュっていうアロマロウリュで、大分特産のカボスを使ったアロマを今ちょっと開発をしてまして、まあ、あと、まあ、そのテスラっていう EV を、まあ、敷地内に置いて、まあ、宿泊の方が、まあ、それをレンタルしていただいて、まあ、別府とかも大分の自然を体感していただくようなプランですとか、あと、まあ、別府での文化体験などを、まあ、していただくような、まあ、体験型の宿泊施設に一応リニューアルを予定してます。
いや、本当に自分へのご褒美となりそうな、すごい素敵な、ね、体験になりそうですね。はい、うん、これはじゃあ、まあ、はい、クラウドファンディングで先行予約して申し込むと自分もそこに宿泊できるっていう、
ね。あ、そうです。はい、
まあ。ぜひね、もし今日のお話を聞いて、興味ある方いらっしゃれば、はい、クラウドファンディングの支援もぜひ実施していただけたらなというふうに思います。はい。はい、
まあ、支援とか先行予約になりますので、まあ、予約をまあクラウドファンディングで取る
やっていくってことですね。はい、はいはい、ぜひやっていただけたらと思います。はい、あとは、ホームページの URL も、このポッドキャストの説明欄に掲載させていただきますので、はい、ぜひ興味ある方は、チェックいただけたらなというふうに思います。
はい。
はい。今回は、不動産活用事業をされていらっしゃる大内聖子さんにお話を伺いました。大内さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
思いを世界中に届ける。コエラボ。